濁流が足首からすねへと水位を上げる中、音楽堂の前では自衛隊と消防、警察機動隊による救助活動が次の段階へと入ろうとしていた。避難者の大半は地上へと搬出されつつあり、ゴムボートは最後の巡回に入り、担架もつきかけていた。誰も気づかない雨の帳の奥、濡れた歩道の向こうから一つの影が水を踏んで歩いてきていた。ザブザブ、それはゆっくりだった。焦る様子はない、疲労の色も躊躇もない。ただ決定された一歩を順番通りに進めるかのような律動。軍歌、迷彩服、右手には拳銃、左手は垂れ下がり、指先から血が滴っていた。目は何かを見ているようで何も見ていなかった。陣川誠司、椎名正明。片倉が救護区画の敷宅越しにその姿を見つけたのは偶然ではなかった。あまりに自然にその男は戦後の静寂の中へ入ってきていた。あまりに静かに、何かを終わらせに来たものとして。次の瞬間、片倉の背に氷のような感覚が走る。さっきじゃない、違う、し、あの男はもう人間の顔をしていなかった。おいだ、視線をそらさな、あそこだ、来てるぞ。岡田もすぐ目で追った。その男が誰かを認識するのに1秒もかからなかった。椎名。片倉は無言でイヤホンマイクに触れた。声は低く、だが震えてはいなかった。神谷、聞こえるか、片倉だ。片倉のイヤホンに混戦気味の通信が入る。
こちら神谷、広場南端より音楽堂前を視認中。目標確認できました。
片倉はぬかるんだ地面に視線を落としたまま静かに答える。その駅体制に入れ。ターゲットは陣川誠司、公安行動椎名正明だ。一泊置いて神谷が重く言う。
車線を取ります。距離およそ300、遮蔽物なし、指示を。
片倉の瞳がわずかに細まる。目線の先、濁流と泥に濡れた音楽堂の搬送ライン。その先、水を蹴りゆっくりと歩いてくるその姿。あれはもはやただの一兵士でも、ただの亡霊でもない。陣川誠司、椎名正明、いずれの名を呼ぶにせよ、これは向き合わねばならぬ存在だった。片倉は口元を引き締め無線に言った。うずな、まだだ。
了解、車線保持。引き金は片倉さんの合図で。
片倉は答えなかった。ただ泥水を踏みしめ、ゆっくりと前へ歩き出す。顔を上げ、真正面から陣川を、一度は公安に名を連ねた者を迎え撃つために。 雨は弱まる気配を見せない。だが音楽堂前に立つ二人の男の間だけはまるで時間が止まったかのようだった。濁流を踏み分け、泥にまみれながら陣川誠二はまっすぐ歩いてきた。その足取りに迷いはない。消防も警察も自衛隊も誰もが道を譲った。誰もが彼がただごとではない存在だと直感していた。片倉は真正面から彼を見据えていた。腰には拳銃だが、まだ抜かない。その手が震えていたのは寒さのせいではなかった。そうだ、名前を思い浮かべるだけで喉が焼けるようだった。あの男は相馬を殺した。きっと古田も富樫も奴の計画に巻き込まれて死んだんだろう。あの目が、あの冷たい歩き方が、自分はどうにも許せない。片倉の胸が怒りと悔しさで破裂しそうだった。
なんちゅう人間や。
人を食い物にし、国家を揺るがせ、そして今何事もなかったかのようにこの場に現れる。ただの犯罪者ではない。これは絶対悪だ。国家の法と秩序に最後まで食らいついたまま沈んでいく獣。目の前にいる、それはもう誰かではなく、片倉にとっての存在してはならないものだった。陣川も片倉を見ていた。その瞳は憎しみとも怒りとも違う。ただ焼けた鉄のような劇場がそこに沈んでいた。
そうか、あんたか。あんたがここで出てくるか。
何かきっかけでもあったんですか、片倉さんが覚醒する。ありました。それは一人の警察官の死です。
警察官の死。
はい、当時片倉班長は総一の課長でしてね、その直属の上司である刑事部長が亡くなったんです。
刑事部長って結構上の役職なんじゃないですか。
はい、そのお方は警察幹部でありながら、まあ自分で現場の方に乗り込んで指揮を執る極めて稀な存在のキャリアだったんです。まあそれが結果的に事件に巻き込まれてしまって。
あ、それは。
その事件も6年前の朝倉鍋島事件も結局のところ椿さん由来です。そこに今回のテロ予告、椿さんは我々警察にとっても決して組み難い存在です。
片倉の顔を陣川は見据えた。
俺はお前の政府見放された。
誰も助けなかった。誰も呼びかけなかった。指示も命令もない。干渉もない。ただ何も関わらず黙って放置されてきた。
指示される方がまだマシだった。せめて何かしろと命じられればまだ道があった。
けれど国家は沈黙を選んだ。見殺しにし、都合が悪ければ目をそらし、帰ってきてもいなかったことにされた。
だから俺は全てを自分の力でやってきた。やらざるを得なかった。
日本の裏にある見えない世界、そこで生き残るために裏切り、殺し、欺いてきた。それが今
お前みたいな存在が、
仲間が数名、数十名死んだぐらいで
顔を歪めて見せるのか。
怒り、悲しみ、それがどうした。何の過去もない者たちが国家を語り、正義を語る。陣川の目がわずかに細められる。
くだらん、
心の底からそうつぶやいた。それだけで十分だった。その言葉を片倉ははっきりと聞いたわけではなかった。だがその目、陣川の目が全てを語っていた。
くだらん、
鼓膜の奥に残るような響きが片倉の中の何かを引き裂いた。片倉の眉間に深いシワが刻まれる。込み上げてきたのは怒りだった。個人的な感情ではない。だがそれは確かに至情だった。
俺も祖母もお父さんもマサも全部こいつの手のひらの上やった。俺らは踊らされて、ただ死者を積み上げた。
正義を掲げるでもなく、革命を語るでもない。ただ自分が見捨てられたという理由で何もかもを巻き込み、焼き払い、破壊していこうとか。目の前の陣川誠司、椎名正明、その姿は片倉にとって紛れもない、この国が育て見捨てた呪いだった。片倉は口を開かない。罵倒も詰問もここでは意味をなさないことを理解していた。
どうにもだが、こいつはもうどこにも帰る場所なんてないんだからな。
空気が重くなる。雨の中に互いの体温が沈んでいく。陣川はわずかに顎を上げ、嘲笑のような目つきで片倉を見返した。まるでそれで終わりかと言いたげに。だが片倉はその目をそらさなかった。次の瞬間、無線からかすかな声が流れた。
片倉さん、応答。損益可能位置確保済み。
それは神谷の声だった。ただしすぐに引き金を引けという圧はなかった。片倉は静かにイヤホンに触れ、短く答えた。
待て、まだだ。
陣川の眉がわずかに動いた。どこか驚きに似たかすかな揺らぎ。
打たないのか。
陣川の中に 初めてわずかな誤算が生まれていた。片倉は歩み寄る。泥に足を取られながらまっすぐその男の前へ出る。二人の間にあるのは濁流の音と瓦礫と怒りと失望、そして名を呼ぶ者のいない帰れぬ者たちの影だった。だがその均衡も次の一歩で崩れるだろう。
五ノ瀬、いかがでしたでしょうか。ご意見やご感想があればポッドキャストのレビューや X からお寄せください。皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあ、タイトルの通りまさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。